子育て応援しますの時間です。この時間お客様お越しいただいているのは NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日々の子育てシーンに出てくる小さな悩み、よくある悩み、何でもお答えいただきます。ぜひ皆さんもご相談ください。さて今日はこの時期ならではということでお伺いしていきますが、今保育園はどんな様子ですか？
そうですね、まだ始まって1週間っていうところで、
賑やかでしょうね。
そうですね、変な言い方をすれば笑えるほど泣いてますね。変な言い方なんですけどね。
でもすごく様子が変わります。新しい赤ちゃんが、
はい、もう言葉ではね、十分喋れない子たちですので ね、泣いて自分の気持ちを表現して、それも一つの成長なのでね。
大事なことなんですね。
はい、泣くっていうのは当然当たり前の行為であって、はい、何かが悪いとかどこかがおかしいとかというわけではない。状況が分かっているからこそ自分で、はい、その気持ちを訴えようとしていることなんですね。
今起きていることがとても自分にとっては不安なことが起きていると。はい、
そうですね、初めての場所であって、初めてのおばちゃん、はい、お姉ちゃん、その中に知らない子たちがいっぱいいてて、みんな泣いててってなるとね、やっぱりどうしてもね、
お母さんはいないし、
そうです、そうです、そうです、もう本当に不安な、ね、状況ですね。だから逆に言うと、ゼロ歳児さん、いわゆる何ヶ月の赤ちゃんの方がもう泣き止んでますね。
わからないね、
はい、状況がもうゼロ歳児さんになるとミルクをもらえる人がそこにあるというだけでも落ち着いていけるのかなって思います。
はい、優しく接してくれて、はい、お腹が満たされたらっての赤ちゃん、ゼロ歳児さんはいけるけど、
そうですね、
もう意識がちゃんとね、自分の気持ちがあるお子さんにとっては、
そうですね、
9ヶ月ぐらいでしたかしら人見知りが始まるの。
そうです、そうです、
ね、知恵がついたってよく言われますもんね。
はいはい、だからもう1歳児さんのお部屋はすごい今状況ですね。
いつ頃になったら落ち着きますか？
もう多分ね、4月の末ぐらいには落ち着いてくるんじゃないかなって、はい、徐々に分かってきてるお子さん、最初泣いてすごく親から離れがたかった子が、バイバイを泣きながらもバイバイができるようになってきたりっていう、
お母さんと離れるのに、
はい、で今日もちょっと笑ってたんですけれども、その子が1歳の子なんですけども、はい、いやとか、いやいやっていうようになったんですね。
お母さんと離れるの、
はい、
いやと、
はい、言葉覚えたねって言って、
それまではいやということが、
もう泣くだけだった。
なるほど、
必要に駆られて言葉が出てくるというと、こういうことなんだなっていうふうに笑ってたんです。
そうなんですね。なるほどね、みんなそこからいろんなことを環境から学ぶことってあるんですね。
そうですね、だから、まあ、私たちもその様子が分かるのでね、泣きたい気持ちも分かるし、不安な気持ちも分かるのでね、本当に抱っこされて落ち着く子もあれば、抱っこされることでかえって泣き子もあるし、出入り口のところで泣く子もいるわけですね。お母さんがそこから出て行って、そこから入ってくるのは分かっているので、はいはい、もうそこはもうそれぞれの子どもさん の状況に合わせて対応させてもらってます。
反応それぞれということですね。はい、
この時期だけは私も保育室に入らせて。
やはりそうですね、小泉先生がいないと収拾がつかないかもしれませんね。
もうエプロンをしてね、この時期に入ってると、はい、他の私の普段を知ってる子たちが、2歳児の大きくなった子たちが、なんかつけてる、あれみたいな感じで、
いつもと違うと。
違う。
それもまたちゃんと観察して分かってるっていうね、はいはい、面白いですね。やっぱり子どもさんは社会でも育つことはいっぱいあるんですね。ということで、やっぱり保育園に上がる、幼稚園に上がる、小学校に上がるという変化のある時で、ましてや初めてのお子さんをそういうところに、集団の中に送り出す親御さんも、どちらもがドキドキドキドキしてる。
そうですね、特に初めてお子さんを預かれられるお母さんにとっては、はい、状況、中の状況がわからないっていう不安、ね、自分の子がどのようにその中で、
そう
どのように対応してもらえるのかもわからない、はい、見 えない、そこのところに対する不安っていうのは、すごく大きいものがあるだろうなとも思いますし、
ね、
お子さんが泣いてお母さんから離れてがらないその様子、はい、かなり後ろ髪を引かれながら生きてらっしゃるだろうなとは思いますね。辛いです
ね、確かに、ね、うん、どのように対処したらいいんでしょうか。今日はそんなコツをちょっと教えていただきたいんですが、はい、
まずね、お子さんを保育園に預けるっていうことは、決して悪いことではないということを前提としてお話をさせていただきます。
以前もおっしゃってましたね、
はい、ね、以前昔っておかしいですけども、その3歳児神話のようにそんな小さい時から子供を預けるのか、はい、という言葉がね、時折耳に入ってくることがあります、はいはい、多分それはお母さんたちが預けてらっしゃるお母さん本人が一番、その言葉に敏感になってらっしゃる、ましてや泣いて別れる子を置いてきた自分の後ろめたさ、 そうですね、そこに対して本当にこれでよかったんだろうかというふうに思われてるんじゃないかなっていうところは、察するところはあります、
うんうん、
ただの決して悪いことではないっていうことをお話をさせて、はい、その前提にお話をさせていただきます、はい、子供はね、先ほどもお話の中で出てたように、社会の中で一般たくさん経験を積みながら成長していきます、うん、ね、で子供って人間ってそうなんですけれども、一人の親にいっぱい愛情を受けて育つのも、それもとっても大切なことです、うん、はい、でも、ね、いろんな人にたくさんの愛を受けて関わってもらって育つことが、うん、その子のこれ今後生きていく上での財産になってくる経験、うん、貴重な経験体験になってくるというふうに思うんですね。自分は愛された、確かに愛されたこと、愛されてたっていうことをね、うん、感じながらこれからの集団生活をね、送っていっていかれる、うん、人間関係を紡いでいっていかれることがね、うん、すごく大事なことになる。それに対しての一つの、その幼稚園保育園っていうところは、うん、その愛情をいっぱい子どもが受ける場所であるということをね、お母さんたち安心していただきたいなって思います ね、
昔だったら本当ご近所さんの中でいつの間にかそうやって親以外の方からも可愛がってもらえる体験があったけど、はいはい、今はもうほとんどないですのでね、はいはい、よっぽどこう状況で恵まれてないと、はいはい、そういうことがないの で、
そうですね、
なるほどね、はい、でお子さんはそうすると泣いていても大丈夫、
大丈夫です、
幼稚園保育園のあたりありますけど、小学校はいかがでしょうね。
そうですね、年齢が上がってもね、やっぱりドキドキは一緒なんですね。
そうですよね、
初めて経験すること、もちろん保護者の方も一緒だと思うんですけど、す、ね、初めて経験するにあたってはドキドキ半分、ワクワク半分っていったところかと思うんですね。
少しそうやって年齢が上がってくると、
はい、期待と不安が常に交互に襲ってきてるんじゃないかなと思うんですね。初めてその小学校へ入るときには、みんな一緒、みんなドキドキなんです。ただその表し方が違うんですね、その人それぞれというか、
はいはい、
お子さんの性格によって本当にそのドキドキ緊張から、でも緊張してしまって泣いてしまう子、でまたその緊張から、その緊張をほぐすためにテンションを異常に高く上げてしまう
上がってしまう、なるほど、
またヘラヘラヘラヘラ笑ってしまう子、それも緊張からなんです。でまた、固まって動けなくなってしまう子、はい、いろんな表情を見せてくれる。
ベースは緊張しているけれども、
そうです、
表し方が人それぞれ、
はい、だからどの子がどうこうっていうふうにね、決めつけてみるのではなくて、あ、みんなそうなんだなっていうふうに、まず周りの大人が温かい目で見てあげてほしいなと思いますね。
親御さんも緊張してますよね。
そうです、もう本当に多分ね、落ち着かない中で、もっとしっかりしなさいとか、そんなにうろうろしてたら先生に叱られるよとか言ってしまいたくなるんですけども、そうじゃないですね。
まずは一番のお子さんが緊張して、はいはい、表し方が違うだけで、はい、じっとしてるのは固まってるかもしれないし、はい、そしてあんなに元気に返事してでもその彼女はテンションが上がって大きな声が出てるだけかもしれないし、
はい、
いや、お子さんは他のお子さんと比べないことが良さそうですね。
そうですね、表し方はみんな違う、みんな違うんだけども、初めての環境に対してはみんな 構えてるっていうか、本当に期待と不安が交互に襲ってきてるんだっていうところ、ね、本当に温かくその気持ちを保護者や周りの大人たちがうまく受け止めて抱きしめてあげれたらいいんじゃないかなと思いますね。
じゃあどんな声掛けをすることがこうホッとしてお子さん方をほぐすんでしょうね。
そうですね、ちっちゃい年齢のお子さんっていうのは、はい、まず先生との関係を作っていくっていうことが大事かと思います、はい、もちろん1年生に入るお子さんもそうなんですけれども、うん、まず担任の先生との関係っていうところが不安な部分があると思うんですね。幼稚園の先生とは違う小学校の先生はどうなんだろうとか、いろんなそういうところでドキドキするところはあるんだけれども、そこら辺の部分を先生がこう言ってたね、何々先生、まずお名前を言いながら、先生のお名前を先生だけじゃなくて子流の名前を言ってあげることで、自分の他人の先生なんかもこう意識しながら、親に言ってもらって、その先生がしてたこと言ってたことを聞きながら、そうか、先生こう言ってたんだねと、先生こんなん言ってたね、楽しい先生だねとか、優しい先生だねとか、そこを少しつけてあげることで少し子どもが先生に近づいていけるんじゃないかなと思いますね。
確かにこう見た目だけ、言葉かけても含めて、お母さんとしてはそんなに深く話してなくても雰囲気的に分かるので、はい、優しそうな先生だったね、今度の先生ねって言って言われると、お子さんもなんとなく不安がいっぱいの時だから、ちょっと安心するかもしれませんね。
まず先生を手がかりに、そこのクラス環境、学校に慣れていくっていうことになってくると思うんですね、はい、だからその具体的に先生のところをお話ししたらいいんじゃないかなと思うんです。そしてまた学校のスケジュールなんかも保護者の方も
持ってもらいますね。
でそしたら、明日はこんなんがあるんだってとか、はい、話の中で楽しみだねとか、そういう前を向いて次のこういうことがある、ああいうことがあるっていうところを会話の中でお子さんと話をしていかれると、お子さんも対して、あ、明日こんなあるんだ、楽しみだなとかって、ちょっとそこで落ち着くことがある。
そうですね、本当に特に小学校は幼稚園と違って先生の方から積極的な関わりが、はい、なかなかできないので、はい、自分から先生という関係を作っていくように声掛けするというわけですね。そうですね。
で、もちろんね、学校いろんなことがあると思います、うん、その時に子どもの方から話してくることに関しては、どんどん聞いてあげてほしいんですね。それは違うよではなくって、
お家でですか、
はい、否定はせずに全てを聞いてあげてほしいんです。
常に、
はい、
まずは聞く。
そうです、聞いてあげてほしい。いろいろ間違ってるかもしれないけど、ああ、はい、そうなんだっていうこと、そういうふうに感じたんだねって、そういうふうに思うんだねって、困ったね、困ったことに関して困ったね、じゃあお母さんはどうしたらいい、先生に聞いてあげようか、自分で聞くって、その選択をお子さんにさせてあげること、言ってあげるでもないし、言いなさいでもないわけですね。
なるほどね。
ある程度慣れてくると、子どもは先生との関係ができていくと、自分でそれができるようになります、でもそれまではそういうふうに早くしっかりさせてほしいという親の気持ちも分かるんですけども、やはりそこはスローステップで、本当に子どもさんの気持ちに寄り添いながら、少しずつステップさせてあげることがいいんじゃないかなと思います。
じゃあ今日は学校でこんなことがあったっていう、まあ、ちょっとしょぼんとしながら話を聞いたとしたら、あ、そうだったんだ、そう思ったんだねっていう思った気持ちを汲み取る、はいはい、それがこういい悪いっていう判断はつけないで、はい、それでじゃあお母さん先生に聞いてあげようかとか、なんかどうしようか自分で言ってみるとか、次の段階も解決方法も、
そうですね、
お子さんに、
はい、一緒に考えてあげること、それが子どもさんの言われたからするではなくて、一緒に考えて行動することで、お子さんが次につながる行動っていうのを考えて行動できるようになっていくんじゃないかなとも思います。
そういうふうに自分が選んで考えて選んだことっていうのは、やっぱり積み重なっていくんでしょうね。
そうですね、はい、
何でも親に言ったら、まあ、すぐに解決することもありますけども、はいはい、その近道ではなくて、
そうですね、だからその結果、それが言えても言えなくてもいいわけなんですよ。そこで考えた、やった、でそれがその子の経験になっていく
としたら、自分で言ってみる、で次の日行きました、はい、 やっぱり言えなかったっていうことをまたお子さんがお母さんに言うことで、そっか頑張ってみたけど言えなかったのかっていう、はい、これが実ってるわけですか。
そうです、そうです、それが励ましになるわけですね。
でもう一回じゃあお母さんから聞いてみようか、それとももう一回勇気出して言ってみるとかって、その都度じゃあお子さんに、
はい、そうですね、
はい、なかなかあの近道をやってしまいそうですけども、
そうです
先々と
結局ね、うん、あの親は学校についていって、ついて回れないんですよ。
そうなんですよね見ていられないんですよね。
その時にやはり解決するのは子供になってくる。その時に結構それを突き放すのではなくって、そこに持っていくことで子供と一緒に関わって相談してあげる。そうすると子供が、あ、相談できる相手がいる、家帰ったらこうやって話して話ができる相手がいる、聞いてくれる人がいる、それが学校での生活の勇気につながっていくっていうふうに思います。
一番そこが大事なんですね、はいはい、で先月でしたかしら、前もおっしゃってたけども、困ったことがあったら先生に言っていいよっていうのは、はい、あのもうこの1年生の最初から一応伝えておいていいわけですね、
はい、そうですね、あの多分ね、あの早い時期に個人家庭訪問なんかもあると思うんですね。その時に保護者さんの方の不安は先生にお話しされたらいいと思います。こう帰ってきてこういうこと言うんですけどどうでしょうかっていう不安のところを先生に質問されるっていうのが、はい、あのいいんじゃないかなと思いますね、
うん、お子さん自身も学校で困ったことがあったら、うん、先生に言えそうだったら言っていいのよっていう、はいはい、なんか遠い存在のような気もねしてしまいがちですけども、そういう話もしょっちゅう言ってあげると、
そうですね、うん、あの話をすることで問題解決ができることはたくさんあるんですね。
そうですね、
うん、だからそういう勇気、先生に、先生だって聞いてくれるよっていうところを安心させてあげること、ただ先生がもし忙しいときは、あの先生お話し込んだ、あのそうやって言ってたんですっていうことで、少しお母さんがそういう後でお話をされてもいいかとは思います。
はい、そうなんですね。じゃあちょっとここで一曲挟んで後半もお話を伺ってまいります、はい。さて今日は2回目の月曜日ということで、子育て応援しますと題して、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお越しいただいてます。後半もお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
今日この時期ですね、春、皆さん、先週ぐらいにそれぞれ入園式入学式があったと思います。そんなお子さんも初めて、そしてそのお子さん、初めてのお子さんが入園入学をする時の、そのドキドキ感をちょっと紐解いていただいて、もう一度前半のまとめ先生お願いしていいですか。
はい、そうですね、あの新しい生活に入るっていうことは誰しもうまくやりたいとか、
うん、そうですね、
希望をいっぱい抱きながら、はい、行くんですね、
だ
からその希望通りに行くかどうかっていうところの期待と不安、
はい、ああそっか、はい、
それがこう入り乱れて、あのやはりいつもとじゃない自分がそこに現れるんですね、そういう時は本当にそれは当たり前のこと、みんな頑張ってるからこそそういう風になっちゃう、そういうような症状現象が起こるわけですよね。そういう時はもう本当にあの人間関係もそうなんですけど、あの人がどんな子だ、この子がどんな子だって分かるまでは、いろんななんでっていろんな思いとかが、
はい、
あのこう起こってきてうまくできないところがある。だからそれまでは、やはりみんな頑張ってるんや、頑張ってない子はいないんだっていうところですね。
そうですね、本当ですね、みんながそれぞれ頑張ってるんですね。
そうなんですよ、だから出方、表出表現の仕方が違うだけなので、やはりその子の性格も含めて、保護者のお母さんお父さんがその子をあの受け止めてあげてもらえたらな、なんでこの子はこうなんだではなくって、それが今その子の表現の一つなんだっていうところで、しっかりと受け止めてあげてほしいなと思います。
あの前半の方ではその幼稚園保育園小学校という、まあ、小さいお子さんといいます、はいはい、ちょっとこう思春期の場合だったらどうなんでしょうね、中学生高校生。
そうですね、あの幼稚園保育園小学校っていうのはもう保護者が大きなあの存在、
そうですよね、
になってくるんですけども、思春期になってくると親から自立したいという気持ちが思春期、自分は
何、ね、
あの自分が自分でありたいっていうふうに思うのが思春期ですよね、親に対して少しそのどうかな、自立っていうところを持ってるので、親がなんやかんやと言ってきてほしくないっていうところも
なるほどね、
少しやっぱりそういう気持ちを持ってると思うんですね、だからいろんなことがあったとしても親に言うより友達そうです友達に相談したりっていうことがあるんですね、
はい、
低年齢の子幼稚園保育園小学校の子は大丈夫だよっていう言葉で励ましにはなるんですけれども、うん、思春期になってくると大丈夫よっていうと何がってなりますよね
何も知らないくせに
とそうですよねそうなんですよだから下手に大丈夫っていう言葉は言わない言葉は大事かなとは思うんですね、はい、ただ子供を信頼して見守ってあげてほしい、
うん、
親だから親の差がで心配するんですね
できるかなどうかなって
もう心配で心配でたまらないんです ね、 その心配を子供は敏感に感じ取るんですね
心配されるっていうことがいいように取ってくれたらいいけど信頼されてない信用してないと思うんですかね、
そうですね信用されてなかっないと思ったり重たくなったりですね
重くなったり、
うん、だからそういう時はもう信用して子供が何か言ってくるまでは見守ってあげること
じっと待つ、
はい、どうしたんどうしたんそれかどうやったあれやったこれやったって聞かれると鬱陶しくなるんですねもういいっていう風になるのが思春期、それは本当に帰ってきた時に楽しそうにこんなんやってんっていう時はああそうなって一緒に喜んであげる、
あなるほど、
うん、とかの辛い時って意外にこの思春期になってくると親にそういう姿を見せたくないっていうのがあって、
はい、
あまりそういう時は喋らないって部屋にこもっちゃったり、うんうん、友達と遅くまで喋ってたりってなって、
うんうん、一番甘えられる場所だから正直に態度に出るわけですね、
そうなんです、その時は心配な気持ちは分かるんですけど、うん、ちょっと見守ってあげてほしい子供が喋ろうと思うところまで待ってあげてもらえたらいいんじゃないかなと思いますね、
あじゃあちょっと好きなおやつが用意できてるよとか、はい、なんか声かけて
そうですねちょっと気分を変えてあげるようなその、本当にその中の中心のところをポンとつくんではなくて柔らかく違うところで包んであげてほしいなと思います、
はい、そう全然違いますね小さいお子さんの対応の仕方と ね、 ね、まあ、もちろんねご自分で何とかしようという気持ちもあるから、うん、余計に親が鬱陶しいと思ったり大人には分かってもらえないと思うところがあるのかもしれませんね、
はいはい、心だけはしっかりかけておいてあげてほしいなと思います、
ね、そうですね、はい、本当にそのあたりはもう手をかける必要はほとんど、ねはい、なくなってきてお世話は ね、 ね自分でできることが
小さな時にはね手をかけなきゃいけない時がありますけども、大きくなってくるとやはり心をかけてあげる見てあげるっていうのもそのじーっと凝視するんではなくてやはりその子の存在をしっかりと無視をするのではなくて、
はい、
見てあげる
任せその子に任せきりではなくって、うんはい、ちょっとした変化を受け止められる、
はい、そうですね、うん、親の方の体制を取っておくことが必要かもしれないですね、もう
中学生高校生になると随分ね楽になるので、うん、ちょっともう親のあれが抜けてきがちですけども、はい、やっぱり大事な時期みたいですね、
そうですね、うん、
特に今年は高校3年生で18歳になったらそこから成人扱いというとっても困った ね今までに経験のない、うん
はい、
社会の荒波に早速ぶち当たっていく形もありますのでね、はい、やっぱりこうちゃんと保護者の方が目をかけ心がけをしておくという、
はいはい
なかなか大変な時期ですけどお互いそうですけども、はい、ちょっとすることでね違ってくるかもしれませんから、はい、今日の言葉をヒントにしていただきたいと思います。では最後に駅前子育て交流広場などの活動状況をご紹介ください。
はい4月の講座の方は、はい、全てもう
やっぱりそうですね、
はい、終わったんですけれども、はい、相談日子育て相談なんかは、はい、まだありますので、いきますか、
はい
はいぜひそちらの方何かありましたら来ていただいたら、はい明日ですね明日は私の方が担当させていただいて、はい、子育て相談をさせていただきます。
これは予約しなくても
予約なし入場制限があるのであ
そっかそっかそうでしたね
事前に予約していただいた方が確実に入っていただけると思います。
子育て交流広場自体がこのコロナで人数制限されているので、はい、そうです
入場制限をさせていただいてますので、
はい、はい、分かりました、
はいで来週は、助産師さん、はい、次の、26日は管理栄養士さんですね、はい、の方の相談等が入ってますので、
はい、
ぜひ ちょっとこうあの大きな悩みはなくてもいいのでね、うん、あのふと話をする、
ね、世間話的にプロの方がそこにいてくださるのはすごくいい場所ですよね、はい、考えたらね、
ぜひ来ていただきたいと思います、ね、
あのキッピーの6階にあります駅前子育て交流広場、はい、こちらでもあの4月の講座のお申し込みは終わりましたけども、はい、相談日として火曜日がなってるわけですね、
はい、
明日が小泉先生、その次の週が助産師、
はい、助産師さんが21日の木曜日になります。
21日の木曜日ですか、はい、分かりました。そして栄養士さんは
26日の火曜日です。
火曜日、あ、そうですか、はい、分かりました。で、駅前子育て交流広場は現在3部制でしたかしら、
はい、10時から12時、1時から3時、3時15分から5時15分の3部制になっております、
はいはい、これにそれぞれだいたい5組ぐらいですか、
はい、5組程度ですね、
はい、はい、あのお申し込みいただいてホームページからお電話番号などもご紹介いただけますか、
はい、はい、電話番号、はい、はい、電話番号の方です。ごめんなさい、ちょっと
今ちょっとお分かりにならない、はい、じゃあ後ほど私からご紹介したいと思います、はい、で、お電話で受け付けていただけるのは火曜日、
はい、
水曜日、木曜日、
日曜日
というこの4日間、はい、朝の10時から、
はい、
夕方の5時、はい、
5時までですか、5時半までです、
5時30分まで、はい、分かりました。こちらの方にお電話いただきたいと思います、はい、その他何かお知らせございますか、
はい、この隣のサンフラワービルの方で、はい、ミルクひまわり園、はい、の方の保育園 の企業型、企業主導型保育園の方させていただいています。そちらの方ですね、まだ園児の方を募集いたしておりますので、あ、
はい、
あのお仕事等であの待機になられている方なんかはあのお預かりさせていただきます。またあの一時預かりの方も、一時保育の方も、今年度からひまわり園の方でさせていただいておりますので、あの、ご興味のある方まあ、またミルクの方にご連絡をいただけたらと思います、
はい、そのあたりの連絡は何番にかけさせていただきましょう、
はい、こちらの方ですね、電話番号が、079-551-1660 です、
はいはい、もう一度お願いします、はい、
079-551-1600 です。
はい、分かりました。これはいつがお休みになりますか。
そうです、土日ですね、月曜日から金曜日でご連絡をお願いします。
わかりました、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんまたお悩みがありましたら小泉先生がもう小さなことで大丈夫です、いつもおっしゃってくださいますね、はい、その小さなことがトゲのように、ね、刺さってると、ね、気になりますのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います、はい、この時間お話をいただきましたのは NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。